크로니클.
ポッドキャスト総研。この番組はポッドキャストスタジオクロニクル代表の野村貴文と新しい経済編集長の志田祐介が面白い音声コンテンツや音声ビジネスの可能性についてあれこれ語っていく番組です。こんにちは、野村貴文です。
志田祐介です。
ポッドキャスト総研第22回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ネタ何にしようかって、はい、まあ、ネタ出しをしていたんですけど、
うん、
第6回でやった、
はいはいはい、
音で NFT を配信するソリューションっていう話あったじゃないですか、はいはいはい、
寿司トップショットマーケティングさんの技術のやつですよね。
そうなんですよ、うんうん、であれなんか私もそのなんか分かったようで分かってなかったっていう感じだったんですけど、
はいはいはいはい、
意外にあの回反響いただいて、
そうですね、う
ん、何ですかそれみたいなことがあったんで、
うんうん、
今日そのなんか続報を話そうかなと思ったってことなんですけど、
はい、そうですそうです。
ということで志田さんお願いしてもいいですか。
はい、そうなんですよ。で実はですね、だからあのポッドキャスト総研のその回を聞いていただいた関係者の方からですね、
はいはい、
中の人から、
うんうんうん、
ちょうどそのライブがあるんですと、
はい、
いうふうに、まあ開催は3月だったんですけれども、
はい、
急遽お招きいただいて、
ほう、
その実はライブ会場で、
はいはい、
その音から NFT を配りますと。
お
で、まあ、無料でご招待いただいて、僕その関係者席に行って聞いてきたんですよ、
うんうん
うん、でそのライブがリボルト2022っていうライブで、
はい、
ですね、うんうん、バーチャル YouTuber さんたちの VTuber と言うんですかね、 VTuber と言うんですかね、うんうん、っていうか VTuber
まあまあ VTuber ですね、はい、
事務所がやってて、
はいはい、
でその人気 VTuber が6人とか7人ライブをするっていうライブだったんですけど、はい、そこで、実はそのライブ中じゃなくて、やっぱりライブ中でスマホ出したらなんか録音とかになっちゃうん
で、まあそうですね、はいはい、
ライブって大体みんなグッズ買ったりとかで早めに行くじゃないですか、
行きますね、はい、
でなんか皆さんもライブとか行ったらあると思うんですけど、
はい、
なんかちょっと音楽流れてるじゃん、その始まる前も、
ああそうですね、
まあ演劇とかもそうだけど、なんかさ無音だとあれだからさ、
はいはい、ステージ上であれですよね、軽く流れてますよね、
そう BGM みたいな流れてる、
はいはいはい、
でその要は待ってる時間の BGM の中に音声スカシが入ってるらしいと。
はいはいはい。
だからみんなこうそれを会場に行ったらスマホ取り出して、でどういう仕組みかなと思ったんですけど、結構うまくできていて、
はい、
豆腐 NFT マーケットっていう、まあ、はいはい、マーケットプレイスとも連動していたんですけれども、
はい、
なんかねアプリとか入れるの大変だなと思ったんですよ、みんなが。
まあまあそうっすよね、
そう、うん、もうその時点で離脱する。そしたら当日、
はい、
まあその説明資料みたいなものとか画面上に QR コードが表示されてて、それをプッて読むとブラウザが立ち上がって、
はいはいはい、
でそして NFT を受信しますかみたいな流れるんですよ、
うん、
で僕もやってみて、で実際そのスマホでそのブラウザで出たんで、
はい、
ボタンを押すと今、うんうん、音をキャッチしてますみたいな感じで、
へ、
結構ですね、まあそれがもっと早い方が本当はいいんだけど、
はいはいはい、
1分ぐらい音を探してます探してますっていうのが出て、
なん
か
逆にそのブラウザーを開いたまま、
そう、
その音を探してますっていう表示が出てるってことです
か、ね、もちろんそれを受け取る用のサイトがあって、そこに行くと、はいはいはい、音を今探してますみたいな、
へえ、
でこうなんか何でしょう、ローディング画面とか出るんですよ、残り何秒、
はいはいはいはい、
で音が、うん、ごめんなさい、言葉は正確じゃないかもしれないですけど、
うんうんうん、
要はその音声情報をキャッチしてますっていうのが流れて、で、
はい、
音声情報をキャッチできました、今から NFT をダウンロードしますみたいな感じで、うんうんうん、今度は NFT がこう徐々にこう落とされていくような形で、
はいはい、
登録されて、で、
うんうん、
なのでまあ実際その数分の間で、
はい、
NFT が手に入れられましたみたいになったんですね。
へえ、面白いですね。
そうで、僕の場合は
も
う仮想通貨ウォレットが、
はいはい、
もうメタマスクっていうのをスマホにも入れてたんで、
うん、
早速そのトークン ID とかをやってみると、もうその NFT がちゃんとしたパブリック、ブロックチェーン上に公開されていると、
はいはいはい、あ、ちょっとごめんなさい。私、
はい、
多分理解できてないかもしれないですけど、もともと、しだらさんは、
うん、
なんかその NFT 口座みたいなのを持ってたってことですよね。
そうですね。イーサリアムアドレスを持っているので、
はいはいはい。
まあ、口座、まあ、簡単に言うとそうですね。口座みたいなの持ってるので、
はい。
で、ない人はそれを暫定的に作るような仕組みも用意されてるんですけど、僕の場合は、
はいはい。
それを持ってたので、その他の僕が持ってる NFT と一緒のコレクションの中に、
はい、うん、そういうことですね。
それがピュッと入ってきたっていうこと。うんうん、
なるほど。だからそれが NFT ウォレットってやつですよね。
そうそうそうそう、
ごめんなさい、なんかあの私 の, あの質問からあの素人感がマックスになっちゃって
る
ん
だ
けど、いやいやいやいやでもそうか、だから証券口座みたいなのがあって、
そうですね、
ですよね、はい、あの銀行口座とか証券口座みたいなやつがあって、でそれはその他の、まあ、それこそオープンシートとかいろんなところで解説できるんですかね。
そうです、
解説、はい、して、
で、まあ、正確に言うと、まあ、オープンシートとかじゃないんですけど、でもそれは自分で作れますね、
はい、
うん、
はいはい、失礼しました、
うんうん、はい、まあ、すいません、
解説するんですね、はい、
はいはい、自分 で、はいはい、アドレス口座を作ってそれがあれば、
うん、そこに、はい、その音で入手した NFT っていうのがコレクションの一つとして並んでいくってことですね。
並んでいくっていう感じです。へえ。その口座とか持ってない人用に、これも日本人がやってるマーケットプレイスなんですけど、うんうん、結構世界でも取引量があるんですけど、豆腐 NFT っていうところがコラボしてて、はい、なので、はい、僕みたいにウォレット持ってる人はもうそのままウォレットの中に入れられるんですよ。でも、
はいはいはい、
やっぱ持ってない人はそこで豆腐さんで受け取ってくれるので、まあ、はい、豆腐さんに会員登録することで多分 NFT を後で動かしたりとか、
はいはい、
そういうのができるよっていうような、
へえ、
ざっくり言うと仕組みにな っていて、まあね、なんか体験としては、うん、やっぱ非常になんかやっぱその場でなんか音を、そう、うんうん、音が受信できていますとか、
はい、
なんかNFT を受信中とか出るんですよね、
うんうんうん、
で受け取れましたっつって受け取った NFT を見ますっていう、このなんか一個のプロセスは、はい、なんか結構ちょっと興奮したんですよね。
ほうほうほうほう、
うん、
でなんかどうすか、使えそうな可能性っていうのは感じました、はい、
やっぱりライブ始まる前って暇じゃないですか。
うん、そうですね、はい、
なんかね、まず そういう意味では今回 の、うん、そのライブの幕間にやるっていうのは、
はいはい、
一個面白いなと思いました。
うん、
でなんかちょっと遊び要素もあるので、
はいはい、
なんかこの使い方は結構ありかもしれないなっていう、
うん、
いうで、まあだから2つの話があって、 NFT っていうものが使えるかって話と、あとはそもそも音声透かしって使えるかみたいな、はい、両方の軸が掛け合わさってるんであれなんですけど、うん、
はい、
まあね、こういろんな使い方はやっぱりできそうなんで、
うんうんうん
うん、なんか多分今後も事例出ていくだろうし、
そうですね、
だからこの間言ってたポッドキャストの連動とかもね、
うんうん、
あるかも、
そうですよね、なんかポッドキャストの連動はすごいよく分かって、
うん、
まあ、音声の中に埋め込んで宝探しって話ですよね。
はいはいはい、
あれはねすごくねイメージ湧くんですけど、
うん、
なんかその QR コードでチラシを配ってなんか入手するっていうのじゃない、
うん、
このメリットって一体何なんだろうなっていうのはちょっと考えちゃいましたね。
はいはいはい、はい、そうね、だから、うん、まあエンタメとして楽しかったっていうのは僕の中では残ったものの、
はい、
そのまあそれって別に一瞬でもらえた方が楽じゃんみたいな話もある
からね。そうなんですよね、そうなんですよね、うん、そうだからこれ多分技術として面白いんで、
うん、
この音で聞かせて入手して NFT がもらえるっていう、
うん、
なんかこう必然性があるような、
うん、
何かっていうのが多分この先出てくるんだろうなと思うんですよね。
そうだからそれで言うと僕可能性感じるのは、う
ん、はいはい、
勝手に遅れることだのような気がしていて、要は今ってまだ仕組みとしては、はいはいはい、そのさっき言ったように指定のブラウザを開かなきゃ、
うんうんうん、
受け取れないわけですよね。だから、はい、野村さんが仮にその会場にいても、
はいはいはい、
その NFT 配られてるよって知らなかったら、
うんうんうん、
受け取れないじゃないですか、当たり前だけど、
はいはい、
なんだけどなんか音って勝手に環境として流せるから、
うんうんうん、
そのいろいろシステム的にできるか分かんないですけど、
はい、
要は勝手に NFT が入ってるとか、
はいはいはいはい、
なんでしょう、ここでこうやれば NFT が落とせるよっていうネタバレをしちゃった時点でも QR コードでいいじゃんってなっちゃうので、
うんうん、
逆に実はあの時のあの場所にいた人だけが、
はい、
にこそっと配られてるとか、
ああそういうことか、はいはいはい、
あと例えば渋谷の街を歩いてる時にある広告のビジョンの前である音を受信したら何かが入ってるとか、要は
なるほどね、
はいはい、道でティッシュを配られるのが無理やりポケットに入れられてるみたいなことが、
うんうんうん、そういうことか、はいはいはい、
技術的にできれば面白いと思う、うんうん、めっちゃ
なんかあれっすよね、よくiPhone でエアドロップで人に送りつけるみたいなのあるじゃないですか。
そう
でも、まあ、あれは一応その許諾しないと、はいはいはい、受信はできないんですけど、
うん、
まああんな感じでこの辺一帯にいる人不特定多数にこうワッと送るみたいな、
うん、そう
ことが技術的にはできるってことですかね。
そうで、あとはもう一つは UI UX が良くなれば、
はい、
QR とかよりも一瞬で大量な人数にそれができれば送れるので、
うんうんうん、まあそうですね、そうな、うん、そういうことですね、はい、
そういう意味合いでもなんか使える、そうだからやっぱりプッシュできるといいよね。パーミッションは受ける側がいらないって選択できてもいいんだけど、
はいはいはい、
だってライブ会場でさ あの3万人に一斉に何か送るって結構な。
ですよね。うん、だからそうですね。プッシュできたら面白いですね。
そう、プッシュできたら面白いなっていう気がするね。
確かに。あ、でもなんとなく見えてきました。そっか、それはあるかもしれないですね。
ありかもしれない。
はい、うん。ここのリアル空間にいる人にプッシュするっていうやり方。
そうそうそう。
まあ確かにそうですね。スマホのプッシュ通知とまた違った価値ができそうですね、これは。
そうなんですよ。なんかね、はい、なんかそういう使い方とか、まあ、あとは固定コンテンツに、まあ、内緒で埋め込むんだったらいろいろ使いようがありそうだなっていう気もしましたが、まあ、
はい、
ありがとうございました、うん、お招きいただいて。
そうですね、はい、
ちょっとね収録禁止だったんで中身の話は、
はいはい、
あのちょっとそこの音とかも持ってこようかと思ったけど持ってこれなかったんですけど、
はい、
まあでも非常に楽しく
体
験させていただいて、
はいはい、ちょっとじゃあ最後に宣伝しておくと、あの、はい、あれですね、もしこのポッドキャスト総研であの取り上げてほしい、うん、あの音声関連の何かを作ってらっしゃる企業さんがいらっしゃったら、
そう
お気軽にお声かけください。
音声テクノロジー、
はい、
ね、僕らも知らないのいっぱいあるかもしれないので、
そう、知らないのいっぱいありまして、我々ちょっといろいろと実験したいなと思ってますので、はい、
ぜひとも
ぜひともよろしくお願いいたします。
は
い、
よろしくお願いします。
今回もお聞きいただきましてありがとうございました。ちなみにこの番組はしだら野村が音声プラットフォームボイシーで配信している風呂敷畳人ラジオにもアップロードしていきます。
はい、
畳人ラジオでは音声コンテンツの話だけではなくビジネスやキャリアの話もしていますので、ぜひお聞きください。またオーディブルではみんなのメンタールームというリスナーの皆さんのお悩みにお答えしていく番組も配信していますので、合わせてお聞きください。この番組への感想はハッシュタグポッドキャスト総研、ポッドキャストは英語、総研は漢字で投稿いただけると嬉しいです。それではまたポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。
さよなら。